皆さんおはようございます。マルコの福音書を続けてお読みしております。この4つの福音書の中の一つであるマルコの福音書は、まさにその通り、最初から最後まで、最初と最後がですね、同じ言葉で、綴られています。同じ表現が出てきます。それは何かというと、福音という言葉ですね。一章の一節では、マルコによる神の国の福音の始めと言われ、また最後16章では、あらゆる人々に、あらゆる作られたものに福音を述べ伝えなさいという、気がついたら私たちの教会も、その名前が福音とついております。これは全部一貫していてですね、同じ意味ですね。ご存知の通り、音、福、福引きじゃなくて、福っていうのは幸い、幸福の福と、それから音、訪れ、響いてくる知らせのことですね。まあ英語の方が簡単ですね。グッドニュース、良い知らせと言われるものです。何が良い知らせなのかと言いますと、私たちは生まれた時から、悪い知らせの中で、死と滅びに向かって生きる、そういう定めを得ています。新しい命が生まれて嬉しい、幸いな幸福の絶頂ですけれど、しかし時間とともに私たちは死と隣り合わせであり、死を意識して、またそれに備えて覚悟して生きる現実と向き合うのですね。しかしこのマルコも説いて教えてくれたキリスト様の、イエス様からのこの手紙、グッドニュースですね。いや、希望がありますよ。死で終わらない、滅びで終わってしまう人生ではなく、私たちの命は永遠の命を得て生きるのですと。ヨハネの福音書ではそのことをもっと深く説いています。今日の8章のお読みいただいた34節から38節のイエス様のお言葉は、そのグッドニュースとはかけ離れた、またですね、雲行き怪しくなる、暗雲立ち込める、何か物々しい、そういう気配を感じるのですね。前回のお話の中で31節もそうでした。これからキリスト様が、イエス様がエルサレムに向かって進んでいきます。その目的は、ゴールはですね、そこのカルバリー、ゴルゴダの丘でご自分の命を最後遂げる、死をもって神様が計画してくださった、私たち人類の罪人のための救いを成し遂げることでした。しかしその方法、プロセスはですね、非常に痛々しい、厳しい、重いものがありました。なんとユダヤ人ですから、自分の同胞 の指導者たちから苦しみを受ける、そして死に定められるという、その運命であります。で、ペテロはですね、それを聞いて、いや、そんなことはあなたにはありえませんと。そしてイエス様を引き止めようと、エルサレムに向かう道の前にですね、まさに立ちはだからんばかりに、厳しい言葉でですね、イエス様を説得しようとした。また、イエス様ご自身を叱り飛ばしたというのをですね、いさめ始めたと32節にあります。そういう、ペテロに対して、イエス様は33節で、下がれサタンと、これまた厳しいお言葉をかけたのですね。自分の愛する可愛い弟子をですね、サタン呼ばわり、悪魔呼ばわりしたと。確かにですね、激しい驚きの言葉を浴びせかけたんですけれど、その真意はですね、ペテロがサタンになりきった、乗り移った、というのではなくて、あなたの考えていること、思っていることは、私に敵対するもの、サタンと同じ考えです、というのですね。だから、この道を塞がずにそこをどけなさいと。イエス様が今度は叱り飛ばしたというのです。神のことを思わないであなたは人のことを思っていると33節で言われたのはまさにですね、人のこと。結局は自分のことですね。自分的にはイエス様が十字架につくのはまっぴらごめん。だって自分たちの野望がそれで断たれてしまうからですね。政治と軍事活動によって、なんとかエルサレム、ユダヤの国を奪還したいと考えていました。ローマの支配から、そして悪しき同胞のユダヤ人の王様の支配から、取り戻す。そのことをイエス様はやってくれると。そして私たちもそのおこぼれに預かって、高い位に天下を取ったら、私をナンバーツー、ナンバースリーに取り立ててほしいと、でも思ったのでしょう。そこからです、今日の話は、34節。これまではですね、弟子たち、ペテロを代表として、12人のお弟子さんたち、側近に お話ししたんですけれど、34節から少しタイミングがずれますね。もう少し時間が経って、おそらくは場所もですね、外国の地、異邦人の地、カエザリア、ピリポカエザリアというローマのですね、総督のいる近くのですね、駐屯地から戻ってきて、今度はおそらくはガリラや、いわゆるイスラエル領土の中でですね、今度はまた群衆がイエス様を取り巻いて、いわゆるギャラリーですね、推し活動をしている。推し活の多くの人たちがイエス様の後をですね、ゾロゾロとついてきたわけですね。そして今度は群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてとあります。群衆。一緒に、こう、 イエス様のところに弟子と共に集まった人たち、自分たちもお弟子さんの後をついて、このイエス様を信じて、そして信者としてキリストの軍団に、集団に入りたいと、まあ私たちで言えば教会に加わりたいと願った人たちなんでしょうね。そんな群衆に対して言われたんですね。彼らに言われた。ですから今日のお話は、この2000年前のイエス様の直接の弟子たち、あの偉人たち、後のですね、カトリックの方では聖人、セイント、何々と言われるような人たち。私たちはそのようには呼びませんけれども、少なくとも聖書の書物をですね、書き残した偉大な弟子たち。ある意味ですね、私たちには別の話、あの人たち、あの時代のあの人たちにこれは言われたんでしょうと。ついてきなさいと言われる今日の34節の終わり、私に従ってきなさいというイエス様の究極の命令は、これはね、群衆にも当てはまるんです。ひいて言うなら、私たち2000年以上経った、2000年近く経った私たちにも、それは当てはまるのですというのですね。私について来なさい。信じる、信じます、信じない。それはですね、もちろん意思表示です。で、このついて来なさいというのはさらにですね、そこから、何ですか？37節の言葉で言えば、差し出すという意味ですね。私を差し出しますという、その人格的、全人的と言いますかね。これは覚悟と言いますかね。信頼というものです。今日は私たちにも含めて語られているこの言葉、イエス様の厳しい思い、その内容についてですね、メッセージとして受け取らせていただきたいんです。二つの点があります。それはですね、誰でも私についてきたいと思うならという言葉から続く言葉です。イエス・キリスト様に従っていく、ついていく人には、何が伴うでしょうか。生じるものがあります。発生するものがありますと。何でしょう。第一のものは、文字通りこの後に続く、自分を捨て自分の十字架を追うという、その、決意、その生き方ですね。自分の十字架を追う。イエス様はこの直前にご自分が十字架にかかるということを生々しくリアルに具体的にお話ししましたね。祭司長、律法学者たちの手に渡され、そして苦しめられます。暴力。そして最後はですね、死刑に定められますと。イエス様が十字架にかかって死なれる。それは私たちのためであったというのは私たちは知っています。初めて聞かれた方はですね、ぜひこれはですね、一生ついて回りますので、信仰者の原点は何ですか、その基盤は、ベースは何ですかって言われたとき、キリストが私のために死んでくださった、 その事実ですね。それを私たちがどう受け止めるか。それをですね、知らされ、信じた者たちは何を要求されるか、何が発生するか。それはですね、自分の十字架を追うという、その宿命というのですね。十字架というのは、私たちは日常よく目にします。もちろん教会の屋根のてっぺんについています。そして、よく一番目にするものはやはりアクセサリーでしょうね。十字架の綺麗なね、輝く素敵なアレンジされた飾りです。これはクリスチャンでなくても普通にですね、ペンダントまたはですねアクセサリーとしてかけているのを目にします。ティファニーであるかどこでしたっけ、あまりね私は縁がないものですけれど、宝石屋さんにもね、もうしばらく行ってない。しばらくって結婚式前に行っただけですけれど。いやー、本当に普通に日本でもたくさんですね、目にするものです。私たちは飾りやフィギュア、イメージとしては十字架はですね、非常にまあ、ポジティブっていうんですか、好ましい、魅力あるものとして映るのです。ビジュアル、芸術的にも、それからアクセサリーとしても、ファッションとしてもですね、好まれるもの。いいね、かわいいね、綺麗だね。しかし、この元々のこの十字架というのは、そのイメージはですね、全く反対、真逆ですね。この当時は、この2000年前のこの地方では、それは忌み嫌われるもの。まあ、この地方というより全世界ですね。ローマ帝国が支配する世界では、嫌がるもの、迷惑であり、そしてそれは恥、屈辱そのものなんですね。汚い、汚れたもの。なぜかというと、これは十字架というのはイエス様の場合もそうでした。処刑の方法だからです。受刑者はですね、自分がつく十字架の半分、二つ組み合わされるんですけれど、短い方、横棒ですね。横のビーム、柱をですね、担いで、そして、裁判され、死刑を宣告された場所から、処刑場まで歩かされます。もちろんイエス様はこの後、そのように、演じるのであります。処刑場にはですね、縦の柱が打ち込まれていて、そこにですね、かけられるのです。組み合わせられ、釘で打たれ、そして血を流す。むごたらしい、残忍な処刑法ですね。苦しみながら命を絶ちます。電気椅子とか絞殺ではなくてギロチンでもなくて、もちろん見ている方はですね、本当に耐えられないものですけれど、本人にとっては最後まで苦しみ抜くというですね。それを面前にさらけ出す。イエス様の場合は 世界中にそのことが知れ渡ったんですね。どうして？世界中から巡礼客が来ていたからです。当時の地中海世界、それからアラビア地方まで、北アフリカから、当時の世界、全世界からですね、このキリストの見せしめの刑を見るためとは言わないですけど、神様の側では、あえてその季節にですね、そのことを仕掛けた。計画され、実行されたんですね。杉越の祭り。全世界からの、基本的にはユダヤ人ばかりでしたけれど、恥、屈辱、不名誉そのものですね。そして究極の苦痛です。肉体と精神が最後まで苦しめられる処刑。で、私たち、まあ、弟子たち、群衆にですね、語られたこの自分の十字架を追いなさいというのは、どういうことですか？間違ってもですね、これはイエス様と同じような目に遭う、あのような処刑、苦しみを最後に味わうのが、弟子の美学と言いますかね、究極の姿だなんて言ってないんです、これ。もちろんですね、歴史上見ますと、そのように、火あぶりになったり、キリストに最後まで従い抜いて、そして処刑され、獄舎でですね、亡くなった方々もたくさんいます。この一番弟子のペテロなどはですね、これは伝承の域にとどまりますけれど、十字架にやはりかけられたんですって。しかも、逆さ十字架と言われる。最も見苦しい、恥ずかしい処刑。ペテロ自身もそれ望んだわけではなかったでしょうし、ヨハネという弟子は離れ小島で一人寂しく孤独死ですよ、今で言えば流刑、80歳過ぎてから流刑です。皆さん、いやー耐えられないです。完全看護の介護のフルサービスの施設ではなくて、冷暖房を効いている老人ホームではなくて、家族が見守る暖かいリビング、寝室ではなくて、そういう最後を迎えたいと思います。まあ、どっちがいいですかっていう、そういう話ではないですね。皆それぞれ最後は違いますよ。ヨハネの福音書の21章でイエス様がね、ペテロに言ったのはそのことです。この弟子はどうですかって、どんな死に方をするかはあなたには関係ない。あなたは私の羊を飼いなさい。あなたはあなたの果たされた責任を全うしなさい。イエス様の弟子たちは、牧師さんたちも含めて、キリストの牧者として神の言葉を述べ伝える、その責務を全うしなさい。皆さんは家庭人として、社会人として、もちろん会社員として最後までね、おられるっていうのは、これはね、よっぽどの突然死でなければ、それはありえないんですけれど。なんでしょう、自分の十字架。それは、ここで言われているものです。自分を捨てと直前にありますね。これと同じ意味だ。そうですね。いや、そうですね、じゃなくて、そうです。自分を捨てるって何ですか？これまたね、誤解しやすい表現です。あ、クリスチャンになると、あの集団のように自分の意思をもう全部捨てて、リモートコントロールされるみたいに、トップの人たちが、組織のね、幹部の言う人たちの言いなりになって、教祖の まあ私たちは教祖なんて言いませんけれどね、トップの人の逆らえない、全部自分を否定する、まあ否定するというより自分が自分でなくなることなんですか。そうじゃないんです。自分を捨てるというのは何でしょう。自分の意思を捨てるんではなくて、ここで先ほど申しました、37節の終わり、人は一体何を差し出すことができるでしょう。いや、差し出せますよって。私たちは自分では何もね、自分を救うことはできないんです。だからイエス様の十字架があるんですね。キリストが死なれたのはそのためです。私たちは自分で自分を救えないんですから。でも救われた私たちは、買い戻された私たちは、それは誰のものですか？その命は。買い戻した人のものです。という、そういうことです。所有権の問題をここでは言われてるんですね。誰のものですか？あなたの命は。もちろん親から授かったので、だからといって親のものではない。親を通して作ってくださった私たちの命をお作りになった方、この方に差し出すのです。ですからここで捨てるというのは強調表現なんですね。これどうでもいい、私の人生もうね、大したことない、無駄だった、こんなどうでもいい能力もないし、環境も悪いし、何一つ自分はいいことない、ダメ人間、そういうことを言ってるんじゃないです。たとえ私たちがそのように思えたとしても、でもね、そういう私たちを神様が買い戻してくださったら、それはどういう人間ですか？最も価値のあるものです。自分でそう決めつけていただけで、私たちは神様の目には高価でたっとい。って、あのイザヤ書のね、43章4節。神様の目にはですね、たっとい高価なものです。それをね、差し出しなさいって言うんです。これはあなたのものですって宣言する、告白する。これが要求されているものです。今何かですね、自分の持っているものを全部寄付しなさいとか、全時間教会のために。もちろんですね、私はそのためにここに呼ばれています。だからといって一日中ね、教会、夜昼もここで寝泊まりしてる。そんなことないです。台風と洪水の時ぐらいですよ。家に帰れなくて、お布団を敷いてね。まあ一回あったぐらいですかね。これからもっとあるかもしれませんけど。ちゃんと家に帰って、そして次の日は、ちゃんと神様のために良い仕事ができるように。でも、それでもできないことが多いんです。ああ、またやり残したな。もうちょっと時間の使い方をと この後悔することの多いものです。でも基本はいつも私たちは神様に向かってです。今日の日はあなたのものです。そして今日生きる命はあなたから与えられたものです。洗礼を受けた時買い戻されて神様のものになったんじゃなくて、ずーっと私たちはあなたのものですと宣言する、告白して生きる生き方なのですね。そしていろんなことが起こった時にそれが試されます。できなくて失敗したり、やり損ねたり、 間違った判断をするのですけれども、だから悩むんです。私たち十字架の道というのはそうでしょ、キリストがすでに体験してくださったんです。だから私たちはその後を行くのです。だからその道はやはり苦悩するんです。他の人はね、悩まなくてもいいことを私たちは悩むんですよ。だからね、十字架の道っていうのはね、簡単な言葉で言えばこれです。ああ、これがなかったらどんだけ自分の人生楽か、自分の生活、この時、イエス様信じてることが邪魔でとは言わないけれど、いやー辛い。未信者だったら、一般の人だったら選択するのに悩まないんですけれど、悩みますよ。今日一日だのことだって、他にもね、やっぱり仕事や責任皆さんあります。体もね疲れて、無理してね来なさいとは誰も言ってない。でも神様に差し出す、これは神様の時間です。他の日もそうなんですけれど、神の様がそれを喜んでくださる。私たちは その都度自分を捨てることが試されるのです。自分を差し出す、その時に要求されることは何を優先するか、第一にするかということが問われてくるのですね。そして私についてきなさい。私たちは神様の最も近くを歩むものであります。その幸いをですね、もう一度かみしめたいと思います。最後にもう一点、イエス・キリスト様についていくときに伴うもの、今度は与えられるものですね。それは何ですか？命です。自分の命を得るという幸いな事実。35節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。命を、自分の命を自分で救おうと思う者はそれを失うっていうんですね。私たちは自分の命を救うために生まれてきたと言っても過言ではないのですね。生まれた時からそうですよ。なんとか生き延びるために。小さい時は、大人が、親が、周りの人がですね、生きるために、助け、支え、愛を注ぎ。もちろんですね、今の大人になってからも、それは必要なのですけれど。でも私たちは基本的に自分が助かるために、自分が生きるために、自分を救うために生きる。それが一般の人々の、私たちも含めですね。それが真実です。まあ、簡単に言えばね、英語で言えば、私たちの人生は、一言で言えば、サバイバルですよ。サバイブ。もともとの意味知ってます？生き延びる。救出作業から救出さ、この命がね、なんとか助かったっていう意味もありますけど、普通私たちもそうなんです。サバイブ、サバイバル。生かされて、生き延びて、なんとか今いるんです。今までいろんな危険な目にあったりしたんじゃないですか。 それ私たちは気がついてないかもしれませんね。他の人がもう支えていてくれた。大人になってですね、自分で自分を救う。どういうことですか？生活のために働くのです。それはそれで本当に必要で大切なことなんですね。でもそれだけだと、それだと失うって言ってるんです。そういう、それだけの人生は、最後は失います。遅かれ、早かれ。しかし私と福音とのために命を失うものは、先ほど言ったこれは、差し出すものは、あなたの命をまず新しく取り戻してもらったら、イエス・キリスト様の命を思ってですね、その犠牲によって買い戻してもらった。私たちの大切な人生をイエス様に差し出す。それはどういうことですか？所有者に預けるんですね。所有者のものでありながら自分のものだと言い張って、それで突っ走っていく人生は失うのです。ただ寿命が来て、年取ったら元気が、エネルギーやですね、活力が失う、行動範囲が少なくなるとか、人間関係が縮まるとか、そういうことではなくてですね、私たちはもともと失われているんですって。失われたもの。命はもう神様の元から切り離されて、地上に送り出されたので、このイエス・キリスト様を通して、父なる神様のもとにですね、もう一度結ばれ、そして取り戻されたなら、その命を失う。もう一度お返しするなら、私たちは最も最高な方法で、それをケアしてもらい、キープしてもらえるっていうんですね。で、それは地上の人生で終わらず、永遠の神様とその関係を回復して生きるなら、この方の所有権にもう一度戻るなら、私たちの命はこの方が責任持ってくださるということです。失うというのは、これはですね、極論の言葉のですね、この際立った極論の言葉です。私と福音のためにあなたの命を差し出す、使っていただくなら、福音というのは何ですか？マルコにとっては。ただね、伝道して教会の働きが広まるだけじゃないんです。もちろんそれもね、福音伝道、福音宣教。私たち教会が励むことですけれど、最後見ますとね、マルコの福音書の16章、あらゆる作られたものが回復されること、取り戻されることなんです。だからあらゆる作られたもの、動物も植物も大地も、そこから生え出る恵み、その仕事に従事する人たち、農業だけでなく、それを流通する人たち、それを加工して食品に変える人たち、提供するサービス、あらゆる仕事に就く人、そしてそれをいただく人たち、神様からくださったそれは恵みですよと、それによって生きることです。そしてそれを教えること。私たちは、教会学校でも、そして礼拝でも、神様はすべてのものをお作りになりました。天と地をお作りになったお方ですって、ちゃんと信じているんですけれど。でもどうですか？その作られて支配しているお方に対して、これは俺のもの。一歩も手を触れさせない。自分で、それをキープして生きるなら、それは やがて失われます。いや、もうすでにそれは取り上げられていますと。私たちは自分の命を買い戻すために、37節に参ります。自分の命を買い戻すために人は何を差し出すことができるでしょうか。自分の命を買い戻す。もうすでに買い戻されたキリストの命と引き換えに買い戻されたこの命を私たちはどうやってそれをキープできるでしょうか。それは差し出す以外にないのです。何を差し出す？もちろんね、お金、献金も大切ですし、教会のご奉仕、そして様々な良い行い、日々の生活で、多くの人々を助ける、支える、家族をはじめとする。そういうことはできるでしょうけれど、でも自分の命を買い戻すことはできません。しかし、キリストは私たちの命を買い戻してくださったので、それを今日もう一度差し出すようにと、願っておられる、このキリスト様の思いを共に受け止め、そして今週も、これはあなたのものです。尊い、あなたからの贈り物ですと、私たちの命を、キリストにもう一度預け差し出していける一週間としましょう。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も私たちの主であられ、作り主であられ、全世界をお作りになって治めておられるお方です。しかし私たちはその全世界を自分のものとして治めようと、自分の世界を自分で気づいて、そして何とか生き延びようとする必死の努力でもがいていますけれど、そんな私たちにあなたはご自分の方から近づいてくださり、ご自分の命をもって私たちをお救いくださいました。私たちは自分で自分の命を何ともすることができないことを知っております。しかしそんな私たち、あなたは最も価値あるものと、他には取り替えも差し替えもできない私たちのそのかけがえのない命をあなたは取り戻してくださいました。その命をもって私たちはあなたにもう一度差し出し、また決して失われることのない永遠の命として生かしてくださいますようにお願いいたします。キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。